んにゃー、萌えと妄想燃料に今夜も爆走、私小ネタ超特急の運転士 AB でございます。そして本日のゲストは番組準レギュラー、画面見てる方今本人が映ってないから笑ったかと思うんですけれども、裏マックさんです。よろしくお願いします。はい、ということで、今回もリモート配信でお届けでございます。回線の状況によっては、画像や音声の乱れがあるかもしれませんが、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。小ネタ超特急、今回の内容はですね、アンケートコーナー俺の話、まあ時期が3月ということでですね、皆さんのあの地元のね、あの学校でももう卒業式行われたんじゃないかなと思うんですけれども、今回のテーマは卒業にちなみまして、あなたが卒業したいことということで、皆様方に、アンケート募集しまして、ご回答たくさんいただきましたので、後ほどご紹介いたします。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube、Podcast などで配信しております。FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどにも掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
小ネタ超特急、今回もリモート配信でお届けしております。先ほどご紹介しましたように、本日ゲストは番組準レギュラー浦幕さんをお迎えしております、うん、よろしくお願いします。
お願いします。
先ほどちょっとね、打ち合わせの時に話してたんだけど、うん、今日沖縄めっちゃ暑くって、うん、ここ数日あのとっても暑いんだけれども、もうエアコン稼働させてるんですよ。
もう沖縄春がないね、相変わらずね。
もう初夏だよね。でもよく考えたら、
うん、
あの、梅雨が早い年って、4月の終わりに梅雨入りするから。
早いな。おう。
あと、よく考えたらもうあと1ヶ月ちょいで梅雨入りなんだよね、沖縄ね。
梅雨明けたらもう夏でしょ、本格的に。
そうそうそうそうそう。っていうか、もうなんかあの、2月ぐらいに一瞬、シュンって寒くなった後が、あの、普通だったらこう、春の段階を経て、梅雨、夏みたいなのがあるんだけども、なんかこのグラデーション具合の変化がね、すごい圧縮されてんのよ。
あ、より以前よりも
より。前はこれぐらいの幅で、あ、これぐらいの幅でってラジオで言ってもわからないよね。あのね、2ヶ月、3ヶ月の幅で、こう、ね、春から夏ってなってたんだろうけど、今もう、下手したら2週間ぐらいで。
ああ、でもね、内地もそうだよ。今、春と秋がないくなってきたね。
極端な天
気。極端にそうなってきたね。
うん。
あってきたね。温暖化
ね、うん、これも温暖化の影響なのかな、どうなのかなって思うんだけど。いや、でもね、あの、明らかに私たち世代だと、小学生とか中学生の頃の、その、うん、なんていうのかな、こう、気候とか、うん、なんか大体何月ぐらいになるとこんな感じの寒さだなとかっていうのが、わかんなくなってきてるじゃん。うん、
ああ、確かに。
全然違ってきてるから、なんか、恐ろしいなと思いつつも、ね、うん、もう、あの、エアコンの、あの、業者に掃除をさせたのが1月に済ませておいてよかったなって本当に思ってる。
あ、おお、そうか。おお、そうね。
もう年明け早々にクーラーの掃除を業者にお願いしないと、うん、2月、3月、2月だったかな、一番早かったエアコン入れたのってもしかしたら2月だったかも、すんごい湿度が。
あ、聞いたけど、早いね。
90% ぐらいまで湿度が高くなった時に。
言ったじゃん。
もうサウナなのよ、サウナだから。で、いつまで経っても洗濯物乾かないから。
やべえな。
これはもう、ドライを入れるしか、方法はないだろうって言ってドライ入れたの多分2月に1回か2回ぐらいあったような気がします。
おお。うわ、そっか。なんか春が短くってちょっとつまんないというか、ちょっと寂しいんだよね。
なんか春って体感する前に初夏がやってくるような感じ。
暑、うん、ってなっちゃうからね、今ね。
そうそう、もうすぐ暑くなっちゃうので、もうこれから。
食べ物嫌だからな。
うん、ひたすらここからはもう長い夏が、ね、11月ぐらいまでは。
そうなんだよ。それはそれでね。そうそう。
続くんだろうなっていう予感がしておりますけれども。ということで、もう早速アンケートコーナー行きたいと思いますが、うん、その前に話したかったことあったんだ。うん、冬のクールで、
うん、
久々にスマッシュヒットだったアニメがあって。
クール、ほう。
って言ってもね、もうね、冬クール、1月からのクールのやつってもう間もなくね、終わるんだけれども、うん、悪役令嬢転生おじさんにめっちゃハマっちゃって、
ああ、はいはい。
なんか、毎週木曜日を楽し、ひたすら楽しみにしてるんですよ。
おもろいんだ。
面白い。面白いっていうか、アニメを、原作はね、もちろん漫画なんだけれども、アニメを作ってる人たちが、めっちゃ、元から面白いその作品を、さらに、面白くするぞっていう気概が伝わってくる。
これは非常に恒例だね。
いいアニメか。
いいっすね。最高だね、そういうの。
で、なんて言えばいいのかな。元々の、原作もめちゃめちゃ面白かったんだけれども、そこでやっぱり一コマとか二コマで、終わらせられていた演出がアニメでなぜかめっちゃ力入れてすごい作画工数でもう、うん、その面白いポイントをすごい膨らましてきたり、アニメオリジナル要素もなんかこう気を照らってないというか外してない、
はいはい、
感じがあって、アニオリ要素ってなんか原作ファンからするとたまにその打足感が感じられる時とかがあるんだけれども、
うん
うん、一応今、現段階では全くそれが感じられないっていうか、アニオリ要素があることで、なんか、さらに面白くなってる感とかもあるから。
うん、なんか漫画なの？
ま、原作漫画。
原作
漫画で、しかも、この悪役令嬢転生おじさんが、バッて漫画で注目されて、またアニメでも注目された時、みんながびっくりしたのが、これ書いた人、ゾイドの作者さんなんだよね。
え？はあ、そうなんだ。
全然違うじゃん。
うんうん。
だからみんな、海外のアニメファンの人も、ゾイドの作者がこれ書いたのってみんなびっくりしてて。
すげえな。へ
え。そう。
ジャンルが。
ね、うん、なんか、いろいろと、ご本人の中で、その異世界転生ものを、いろいろ小説とかを読んだときに、なんか、うん、自分でも書きたいっていうふうに思われて、で、いわゆる異世界転生ものが少々私、食傷気味っていうか、もう世の中に転生もの溢れてるじゃん？
うん。
だからもうなんか、もう転生ものもね、もうなんか、ジャンルが飽和しすぎてちょっとなって思ってたんだけど、
うん。
転生ものの、その、セオリーっていうか、まあ、ジャンルの中の、ある程度、こう、固まった部分を打ち崩してきたから。う
ん、なるほど。へぇ
もうすごい面白かった。なんか、これはね、しかも主人公がちょうど私たち世代なのね、その、おじさん側が、リアル世界で、おじさんだった人が、52歳の公務員なのよ。
40年代中盤ぐらいだね。
そうそうそう。だから、で、しかもね、この人も、富田林健三郎って言うんだけど、このおじさんが。
お
で健三郎おじさんが、オタクだったっ ていう設定なのね。もともとオタクで、現世を生きてきて、で、娘、あの、嫁もオタク、娘もオタクっていう設定で。
あ、いいね。
最初持ちなんだけど、あの、うっかり、あの、金髪縦ロールの公爵令嬢に転生しちゃったのね。
設定が。あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう。あの、しかも乙女ゲーム内の。
ああ、なるほど。面白い。
娘がやってる乙女ゲームの主人公のライバル役になる、ライバル側の方の悪役令嬢に転生しちゃって、で、なんか普通転生ものって自分が転生した先で、なんかこう、ね、あの、こう、なんて言えばいいのかな、すごいチート級の力とかなんかいろいろ使ってって、こう、ね、ことをなそうとかなんか、そういうところね、サクセスストーリーみたいなのがあるけれど、あの、悪役令嬢転生おじさんは、その乙女ゲームのキャラクターの役割を、俺は全うしなきゃいけないっていう。
真面目だな。
そのゲームを、あの、のファン、ゲームをいろいろやってきた世代でもあるから、ファミコンの話とかも出てくるんだけど、作中に。だから、このゲームの世界観を守らなきゃみたいな。
ああ、世界を崩さないんだな。
そうそう、世界を崩さないで、だからあくまで自分を悪役に徹して、この主人公キャラが、あの、まあ、乙女ゲーなので、その、ね、いわゆるなんか、あの、イケメンキャラたちとうまく恋愛が成就して、
面白いよね。
なんか、この世界の、あの、いずれは王様になる王子様とかと結婚してくれればいいな、みたいな感じで立ち回ろうとする話なのね。
面白いね。設定いいね。
絶対見た方がいい。あの、主人公が52歳のおじさんで、で、あの、なんだけど、おじさんの声が70歳の井上和彦さんがやってるっていうのがまた最高で。
おー、いいね。
あの、絵面は金髪縦ロールなんだけど、あの70歳井上音体の声がね、
なるほど。
聞こえるシーンが多々ありまして、あの、まだご覧になってない方はぜひ、ご覧になっていただきて、うん、あの、各配信サイトなどにもありますので。これに、
今何話ぐらい？
今もう、だからあと残り2話とかじゃない？
あ、もう終わりに近いのね。
あの、シーズン1で終わるのか、あの、
ちょっと見ようかな。
またぐのかがまだわかんないんだけど、あまりにも、あの、話題になりすぎてるから、これ、ワンクールで終わらせれちゃダメだろってみんな思ってる感じ、うん。なので、ぜひ、まだ、あの、ウラマックさんご覧になってないんだったら。
見てみよう。
うん、ぜひご覧ください。ネットフリア。
あれ見た？ジークアクス。
私ね、あのね、ごめん、怖くて見れないの。怖くて見れないっていうのは、ファースト世代を、であるわけじゃない、私も。
まあね、うん。
で、なんか、あの、今、これを、ジークアクス浴びて、私大丈夫なのかっていう気持ちになってて。う
ん、ファーストはちゃんと見て
た？うん、見た。
俺ね、ファーストは舐めるぐらいちゃんと見てなかったのよ。
うん。
まあネタバレなしで言うけど、ジークアクスの大騒ぎになってる冒頭はもうチンプンカンプン、俺は。
ああ。
全然、もう、だから、ウルトラマンを全く知らない人が新ウルトラマンを見るような感じ。
ああ、なるほど。
で、俺はわかんなくて、嫁さんもわかんなくて、
うん。
アマプラに、ファーストガンダムが全部あるから、
うんうん、
1話から見てんだけど、
うん、
すごい面白いね。ファーストガンダムって。
面白いよね。
すごい面白い。めっちゃくちゃ面白い。それをね、今知って嬉しい、くらってる。
なんか、私もリアルタイムではなかったのね、ファーストが。
あ、そう。
そうそう、あの、もう完全に、もうあの、30代、40代になってちゃんと見た感じだから。
ああ、まあ俺もそんな感じかな。なんかね、劇場版を見て、レンタルで一応テレビも見たけど、本当に流し見するぐらいで、味わってなかったんだけど、もう今見直したらね、もう面白くって、ファースト。すごいね。ねえ。
まさかその、なんて言えばいいの、もう30年ぐらいのさ、スパンを超えて、スルメみたいに味が噛めば噛むほど出てくるタイトルだったなって、今更思うね。
よく俺らおたけが耳にする、名セリフ、オンパレードじゃん。
うん。
もうあれが次々出てきて、あ、これか、あ、これ知ってる。連続だし、名場面も次々出てくるし。
そう。
なかなかすごいいいキャラが出てきちゃ、去ってったり、と思ったら新キャラ出てきてとかさ、うん、もう、展開が。
うん。
多いね、ファースト、今更だけど。
ね、でもね、あの、 やっぱそれだ、それだけすごい作品だったんだなっていうのは、後で気づくタイプだったな、私は。
いや、多分今若い人が多分それになってんじゃないかなと思うんだよね。
ねえ、結局、結局ね、あ、なんかもう、完全に今の若い子からしたら、お父さん世代の。
でしょ？そうそう。
作品を、だから、まさか自分がね、あの、その世界線とのつながりを感じながら見ることになるなんてって予想もしてなかったと思うけど。
っていう意味でね、すごく意義がある作品だなって思うよ。
ね。なんかツイッター、うん、ツイッター、まだ私 X のことツイッターって言う人なんだけどさ。ツイッターで、なんかその、ファースト世代のお父さんを、に、何のよ、あの、予備知識も与えずに、一緒に映画館に、その、もうお父さん連れて行って、
おー、反応みたいな。
そう、お父さんの反応がめちゃくちゃ面白くって、今まで知ってるお父さんじゃない面が見れたっていう人が結構いたから。
お、わかるわ。うん。
うん。なんかあの、なんて言えばいいのかな、あの、オタク特有の早口で語り出すを、まさか自分のお父さんが劇場出た後にやり始めるなんてみたいな。
うわ、わかるわ。
ね、あの、一点を見つめて早口になるあのオタク仕草を、我が父から見せつけられるなどっていう。
やるんだよね、シリーズ始まるんだよね。
そうそう。でもなんか、ちょっと構成違うのかな、うん、
まあまあ、それをちょっとぜひ見てよ。
うん、ねえ、もうちょっとだから、まあ気にはなってるので。ねえ、なんか恐ろしいんだよね。私の中のこう構築されてた概念が、あの、ファースト概念が、どのように瓦解していくかがちょっと怖い。
俺は興味深いな。感想聞きたいな、おい。
いやー、もう怖えわ。なんか私が意味ありげなことを、あの、SNS で言ってたら、こいつ見たんだなって思ってもらって大丈夫なので。
4月くらいから始まるんだっけね、沖縄はわかんないけど。うん。
ね、なんか ね、あの、オンエア情報私もまだチェックしてないからよくわからないんだけど。いや、でもね。
楽しみだ。
もうなんかね、あの、リアタイしてたお、あの、同級生とかがみんな、あの、あれは絶対見た方がいいって言うから。
そう、俺もさ、あんまりにも言うからさ、じゃあ見ようかと思ったら、俺はもうクエスチョンマークがポポポポってなって、もうわかんねえなってなってた、
ね。でもね、そっからまたね、あの、振り返りじゃないけど、
そうなんですよ。
原点に触れる旅に出るみたいなところがあるのは、ちょっとね、作品、まあまあ、あね、結局、あれって、やっぱり、ファースト大好きだから作れた作品じゃない？そもそもが。
そうそうそう。うん。
ね、だからやっぱりなんかそういう意味で、もう一回みんなファーストも見ようねみたいなメッセージもあると思うのよね。
うん、大成功だ、そういう。
ね、
うん、
大成功、本当大成功ですよ、もう。まさか、ね、令和の世になって、こんなにファーストのことが話題になるなんてって思うよね。
うん。
うん。まあまあまあ、でもね、これは、あの、履修しなきゃいけない作品だと思ってるので。
まあ、いずれ。いずれ。
もう頑張ってみます。はい。ということで、アンケート行きましょう。はい、3月ということで、あなたが卒業したいこと、皆様からご回答をいただいてますので、ご紹介していきましょう。まずは、こちら、ラジオネーム、うどんちゃんさんです。ありがとうございます。私、子供の頃、親にキャラクターのグッズを買うことを禁止されていたんですけど、二十歳で家を出てから、その反動でキャラクターグッズをたくさん買い集めてしまうようになりました。部屋にはサンリオ、チーカワ、ディズニーとか、ありとあらゆるキャラクターグッズで溢れ返ってます。アラサーになった今、結婚も決まりまして、おめでとう。もうこのキャラクターたちとお別れしないといけないのかなと悩んでいます。彼からは今のところ特に何も言われていないのですが、多分嫌なのかも。本心はよくわからないです。友達からはメルカリとかで売るか捨てるかどうにかした方がいいとも言われました。この歳で部屋がキャラ物で溢れ返ってる人っていませんよね。卒業しないといけないのかな、でも捨てたくない、悩んでますということで。
うん。
捨てなくていいよくない？
全く捨てる必要ないよ。うん。
ね
え。現状維持。うん。
ねえ。なんかそのね、まあ、あの、もうご結婚が決まってらっしゃるっていうことはね、おめでたいことだけど、多分ね、あの、その彼氏さんも、ね、お部屋の様子は知ってるわけだから、で、特に何もね、本人、あの、彼は言わないっていうことだから、別になんか、良くないって思うんだけど、捨てなくても。
趣味がさ、共有のスペースまで侵食し始めると、
うん、
相談会議しましょうってなるけど、
うん。
部屋の収まってる分には何も問題ないんじゃないの？
ね、あくまで個人のお部屋で、うん、で、なんか例えば、その、 ね、あの、彼氏さんがそのインテリアとか、ね、そういうなんかお部屋のことにこだわる方だったら、あの、なんだっけ、飾らなくても愛は変わらないじゃん、キャラクターへの。
うんうん、
確かに。だからなんかさ、思い出ボックスみたいな、うん、ね、あの、衣装ケースとかさ、あの、こう、クローゼットの下の引き出しみたいな、ね、うん、衣装箱みたいなので、こう、思い出ボックスを作って、あの、全部はそこに収まらないにしても、本当に大好きなものを厳選して、ね、たまにこう出して、ね、こう並べて、癒されたりとか、私してもいいと思うんだけどな。
いや、なんかしなくていいよ。
ね、私、持ってきたよ、全部、結婚するときに。
でしょうね。
うん。ありとあらゆるものを持ってきて。ま、いくつか、やっぱスペース上の問題で、断捨離をしてフィギュア減らしたってこともあるんだけど、うん、私はそれを同行の死に託したのね。
おー、なこと。はいはい。
うん、フィギュアの嫁ぎ先は、もうそのキャラクターを、好きな人に、
うん、
もう、だから全部知ってる人に私は委ねて。
うんうん、
お預けして、本当家に残ってるのは厳選の品ばかりなんだけど。
いいじゃない。
そうそうそう。でもなんか、思い出ボックススタイルで、ね、こう、たまには広げて、だって、やっぱりね、二十歳で、ね、実家離れて一人暮らし されてから、やっぱりね、自分と共に寄り添ってきてくれた、
うん、
ね、ちょっと家族っていう意識もあると思うのね、常に目に入るところに。置かれていたものだから、うん、だから、ね、捨てなくてもいいぞ。
自分が幸せになるために揃えたものでしょ？
そうそうそうそうそう。
を手放す必要がないというかね。
ね。
うん。
自分支えてくれたものなんで、うん、っていう認識だったら別にいいと思うけど。
だったらちょっと相談かな。
ね。いや、もうだからこれは、まだ彼氏さんに聞いてない、話はしてないっておっしゃってるから、一旦、これは、話した方がいいと思う。引っ越してきてから、同居始まってから揉めるぐらいだったら、もう、ね、まだ、こうね、処分するなり、誰かに託すなりの時間の余裕があるうちに、
うん。
持って行っていいかなっていうところで、で、飾ってもいいのか、思い出ボックススタイルにしてほしいのかを、ちゃんと正直に聞いて、でもそこの、なんて言えばいいのかな、お互いの、なんかね、生活の中での、こう、ね、折り合ったり、すり合わせとかをしなきゃいけないっていうのが、ね、たくさんたくさん出てくるじゃん、結婚したらどうせ。
ね、
それを、ちょっとね、もう早めから始めてるぐらいの気持ちで、やってみると、あ、そうかそうか、じゃあ、ここまではね、自分のことをね、に譲ってくれるんだとか、譲歩してくれるんだみたいなのがわかるから、
ね。
やって、もうこれはね、もう私たち、二人の、この年長者二人の意見としては、話し合ってす、ね、持っていけるんだったら持っていった方がいいじゃん、だよね。
あ、いいよ、まずはね、
うん。うん。捨てる方向は私なくてもいいと思うんだ。うん。もう捨てるぐらいだったら本当にね、どなたか、同行の死とか、あと、まあ、メルカリとかでね、委ねるっていうのの方が私はいいと思う。私はそのタイプなんだけど、なんか断捨離とかで、物を手放すときに、どの選択肢で手放したかを結構引きずるタイプなのね。
ああ、なるほど。うん。
だから、もういらないからって、ドシャーンって捨ててしまう。たのか、それとも一応なんかこうね、譲れるものを譲って、こうなんか、嫁ぎ先をね、うん、ちょっと時間と手間はかかるけど、自分で準備してそのものとお別れができたのかっていうのを、こう結構なんかこう、逡巡してしまうのね。
なるほど。
だからなんか、なるだけ、捨てるっていう選択肢は、まあ、個数を減らすとか、ね、
うん、
その捨てるって選択肢を取らない方が、後々、なんかね、こう、お別れした後に思い出して、あ、私あれ捨てちゃったんだ、っていうのが、ちょっと心に来る時が、ね、ないようにしていただければ、ね、はい、うどんちゃんのこれからのね、新しい結婚生活、も楽しく過ごせるんじゃないかな、と思います。思い出ボックスアイデアはね、ほんと結構使えるので、いいと思いますよ。うん。で、ね、もしね、お子さん生まれた時ね、そのお子さんに、ぬいぐるみとか、
うん、
委ねられるしね。
確かに。
ね、親子に世代で同じぬいぐるみをめでることができるっていう、すごいもう特別な幸せをね、体感できることもあるかと思いますので、ぜひぜひ、ちょっとね、ちょっとそこは、彼氏さんとご相談されるといいかなと思います。ということで、まあ一応結構お決まりになってるので、うどんちゃんさんおめでとうございます。応援してるぞ。はい。では次行きましょう。次は、弾丸ティーチャーさんです。ありがとうございます。はい、貧乏から卒業したいです。同級生は月一で旅行に行ってるし、ライブにも行ってて楽しそう。一人暮らしで常に節約。スタバは月に一度の贅沢。実家に頼れないから、バイトを掛け持ちして学校に行ってます。えらい。居酒屋バイトはご飯が食べれるから助かってます。今より贅沢できるくらいのお給料もらえるとこに、就職できるように頑張りますということで。
うん、なるほど。
弾丸ティーチャーさん偉くない？
偉いね。すごいね。
自分で自分の学費とその生活費を全部稼ぎつつ学校行ってるってことでしょ？
偉いね。うん、
ねえ。あ、偉いよ。偉い、偉すぎる。うん、でね、この、なんて言えばいいの。まかないが出るから、この飲食店のバイト。は助かるとかっていうのって、本当本当切実だよね。
てかね、それができるんであれば、うん、先々就職して、社会人になったらうまく やっていけんじゃない？というか稼げんじゃない？
ねえ。
うん。
もうこういうさ、学生さんとかが結局ね、実家が頼れない状況で、でもね、うん、勉強諦めたくないって言って、必死で頑張ってて、なんかね、もう睡眠時間もないのに、頑張ってね、朝一の授業とかも出てたりとかっていう話を聞くとさ、なんか、少子化なのに、なんで子供を、うん、子供家庭庁は全然支えてくれないんだろうって、私、すごい不思議で。
ああ。
なんか謎のなんか啓蒙イベントとかにはめっちゃ何億円とかお金使うのに、なんか、なんでこうね、大学生の生徒さんとかの、その、今さ、高校の授業料を無料っていうか無償化するとか、私立も無償化するっていう話あるけれども、なんか、私国立大学とかで本当勉強頑張ってるけど、お金が全然なくて、
うん、
もう途中で授業料が払えなくて中退してる子とかの話とかもこう耳にするたびに、なんでここを国がサポートしてあげないのかって、結局さ、頑張ってね、学業を納めて、いずれは納税者になってくれる人たちじゃん？
え、うん。
だから、なんかそこをうまく支えてあげる仕組みが、なんでこんなにできないんだろうってすっごい、なんか、悔しい思いをしている、私は。
確かになぁ、
うん。
そうなんだよ。もし勉強に集中ができないのも良くない、
ね。そうそうそう。だからね、本当に夜中の12時過ぎぐらいまで、居酒屋とかでバイト、頑張って、でね、朝、ね、早く、もう一校目から授業出たりとかって考えて、うん、で、土日もね、バイトしてるとかっていう子の話とかも結構耳にしたりするから、何を私たちからで、ね、がっつり取ってる税金は一体何のために使われてるんだってたまに思うよ。
万博に。
腹立たしいよな。
2億円のトイレに行ってんのかな。
もうさ、なんでこんな金の使い方しかできなくなっちゃったのって思うね。なんか、うん、税金の使い道の透明度がさ、先進国で最下位じゃん、日本って。うん。あれって、もうあれって思うことしかないけど、なんか、そこでさ、私たち有権者たる大人がさ、何もなんか、良い世界を準備できなくて本当申し訳ないなって思ってる私。ずっと。
確かに。
頑張って投票とかも言ってるし、ね、声上げなきゃって思うときは本当声上げてるんだけど、それでもなかなかね。
そうね。
うん。
そうなんだよね。
なんか、なんだったかな？私何の記事で見たのかな？たまたま見たんだけど、中学生、高校生ぐらいの、が、全然将来に夢がないのが、デフォルトっていう、の記事を見て、結構ショックで。
それは、彼らが望むのっていうのは、安定とか？
そうそうそう。だし、なんか、なんて言えばいいのかな？結局、結婚したいで子供を育てたいとかってなっても、もう実際今さ、子供を産むのが罰ゲームみたいな感じになってるじゃない。なんか、子育てしたくても、なんて言えばいいのかな。結局、今さ、なんか親子3世代で、ね、家族ぐるみで子育てをするっていう、昭和の時代でもないし、仕事によっては転勤とか、なんだりとかで、移住とかで、ね、頼れるのが自分とそのパートナーしかいないみたいな状況で子育てをしなきゃいけなくなってて、もうね、みんなメンタルとかにも来てるし、でもなんかこう、サポートをしてほしいときに、サポートの受け口が全然機能してなかったりとかして、っていうのをみんな聞いてるから、身近で。だから全然そこに夢を持ってない子たちがいっぱいいるのね、女の子とかで。
うちの娘、まあ子供を産んで、今もう俺、ね、孫がいるんだけどさ、
うん、
ってやってるし、そういう感じは、まあ感じないけどね、見てると楽しそう、うん。やっぱり子供が目の前にいればね。
そうそうそうそう。
俺たちが経験したこととかさ、モデルケースとしてさ、助言できないじゃん。もう違いすぎて。
うんうん。
ほんといいよっていうのもさ、もうなんか、状況が違いすぎてさ、そこでも、うん、まあ、言えることはあるけど、もう違っていて、ね。うん。夢を持てっていうのもね。
そうそうそう。なるようになるよっていうのも無責任な発言のようで言えないんだよね。
俺らの頃は言えたよ。選択肢が多かったんで。
そう。
そうね。
今なかなかね、なるようになるよって、もう無責任に言えないよね。
本当に無責任な言葉になっちゃうね。
だし、多分言われた側は絶望すると思うんだ。あ、この人にはもう、悩みとか話とかはちょっと通じないんだなって絶望されるんだろうなとも思う。
そうね。ただ、うん、なんかね、でも若いうちの子たち見てても、悲観的ではないけどね。やっぱり、なんか、俺らの時ってもバブル崩壊してたけど、
それ
でも、
そうそうそう、
ある程度豊かな時代、
うんうん。
なんか、なんていうかな、そういう俺らが若い子見ててかわいそうって思うのって大間違いでさ。
うん。
だから彼らで、もう生まれた時からこの状況が。
そうそうそう。生まれた時から日本不景気だったから、もうこれしか知らないしね。
それをね、大人が言ったり態度で見せるのは絶対間違ってるんで。
うん。
うん。彼らは彼らの人生を生きてるわけで、さっきこれ。うん。なんかそこは、なんだろうね、余計なことをしないで、サポートしちゃう。ね、
そうそうそう。でも、ウラマックさんのお子さんたち二人が、ね、今現状としてね、明るく楽しく生きていけてるっていうのは、
うん、
結局、お父さんがウラマックさんだったからっていうのもあるかもよ。特にほら、ご長男さんがさ、ゲーム業界のね、仕事をされ、ね、作り手側としてされるようになったのって、やっぱりね、絶対、ウラマックさんの影響がね、強いだろうし。
まあまあ、俺は、やつには、もう俺の持ってるこれ全部持ってけって言ったけど、
うん、
まあ関係なく言ってるんで、
うん、
彼は彼のスキルで言ったと俺は思うけどね。まあでも環境はなるべく良くしてあげたいっていうのはあったんで。
そうそう。でもなんかこうね、自分の好きなこととか、やりたいことを、まあね、それなりに責任はね、伴うけど、うんこう、クリエイティビティを追求してる親を見てたからこそ、なんかね、楽しそうだなっていうところと大変そうだなっていうところも、両方、子供ながらに見てたっていうのはすごい強いと思うのね。
ま、結果その道を選んだっていうのはそういうことかもしれないね。まあ俺は、あんまり自分のこと褒められたもんじゃないと思ってるけど。うん。
なんかね、いいところばっかりじゃなくて、ちゃんとね、生活する一人の人間としてね、大変なところもいっぱいある、職業ではあるっていうのを知った上で、 そのね、息子さんが進んだっていうのは、一つ強いと思うよ。やってみて、初めて、あ、こんな大変なことがあるんだって知る人よりかは一つ。
あ、それはね、まあ、まあ、まだ人の業界が違うんで、まあ、わかんないけど。うん、
ねえ。
まあでも、うん。
でもなんか、もうね、前にも番組でも話したけどね、もう息子さんがちっちゃい時の姿を私はめっちゃ知ってるので、感慨深いなって。
そんな、もう26だね、今。
ねえ、すごいね。時の流れ恐ろしい。いや、でもなんか、本当に、偶然にもネットとかで、息子さんの名前をそのゲーム関係の、ネットの記事とかで見ることになるなんて思ってなかったから。
そうだよね、俺もだよ。
面白いね。なんか、年齢重ねるとこういうことが起こるんだって面白さも、感じております。
俺、息子が作ったゲームの同人誌作ったからね。
ああ、すごい。
前代未聞でしょ。
息子の作品の同人誌を親が作るってなかなかだよ。
これはね、前に、嫁さんと一緒に出したからね。
画期的じゃん。面白い、それ。家庭内でコンテンツが回っていってる感じが面白い。
ね。
ねえ。あ、でもそういうの、ね、まあ、そういう楽しみをね、いろんな人にも持ってほしい。もう将来ね、こんな面白いことやりたいんだとかっていうのでね、夢いっぱい本当は学生さんに持ってほしいけどね、まあ、弾丸ティーチャーさんがちょっとね、その貧乏。もう、でも、ぶっちゃけお金がないっていうところで。
やりたことをこれっていうのを明確に持ってれば、
うん。
ちゃんと、なんだろう、お金も、生活も、回っていくと思うけどな。
いや、でも、だから、弾丸ティーチャーさんは多分、その、もうやりたい、勉強したいことが決まってて、だから頑張れるんじゃない？
ああ、じゃあ大丈夫じゃないかな。
ねえ、だからもうきつい。
いいんだよ。
今、すっごいきついと思うんだけれども、うん、本当、もうね、頑張ってってしか言えないのがちょっと悔しいんだけれども、もう本当応援してるので、ね、で、もう本当、学生さんにはね、お伝えしたい、まかないが出るバイトは本当助かる。うん、
体。
ね、もう本当、うん、もうご飯さえね、ちゃんと食べてれば、どうにかなるので、うん、まかないが出るバイトは重要ですぞ、皆様というところは共有したいところでございます。では続きましてのご紹介いきましょう。こちらラジオネームあかねさんです。ありがとうございます。恥ずかしがり屋の性格を直したいです、うん、引っ込み思案の自分から卒業したいなーってずっと思っています。人前で発表するとか絶対無理。学生の時に合唱でステージに出るのが嫌でお腹が痛くなったりしていました。人の目線が気になるし笑われてるって思ってしまいます。友達からは気にしすぎ、自意識過剰だって言われますけど、自信ないのに自意識過剰って言われる意味がよくわからないです。こういうのって治りますか？なるほど。これはどうだろう。
これ、まさにそうなんだけど、ね、自分に自信がないって言いながら、人前でとって、振る舞いとかが気になるっていうのは、すごい自分のこと好きなんだよね、実はね。
うん。
のこと好きだから、目線が気になったりしちゃう。
うんうん。
俺もそうなんだけど、そう、ね、それはね、俺の経験ではね、年齢いくにつれて楽になってくる。
ああ、確かに。
うん。これは具体的にもそうなんだけども、俺すっごい目が良かったのよ、視力が。
うん、うん。
ずっと、だったんだけど、30過ぎたあたり、30後半から、老眼になったのね。
早いね。
実際に見えなくなってくると、人の目とかが怖くなくなってくるんだよ。
うんうん。
まあ、見えるものが分けてくるんだね、端っことか。
うん、うん。
怖いものが減ってくの。見えないから。具体的に。で、それは、年齢を重ねることとも重なるし、実際の視力のこととも重なるんで、うん、あ、いろんなことが今は楽だなって思う。うん。うん、っていうのは、あるよ。
わかる。私は、ね、仕事で人前で話すことが多いんだけど、結局、なんて言えばいいのかな、人の目が気になるとか、緊張するとかっていうのは、ないわけじゃないよ。
うん。
ないわけじゃないけれども、事実として、みんながこっち見てんな、みたいな、そのね、いろんな、結婚式とか、いろんな、 ね、あの場で、あの、司会するときってやっぱ見られて、みんなの目線がこっち向いてる瞬間を確かに認識はするんだけど、それは事実として置いといて、事実としてそれは置いといて、あのね、緊張しても、緊張したり、なんかこう、固まったりとか、言葉が出なくなったりしても、そうじゃなく、堂々とやったとしても、同じ時間は2時間。
おー。
じゃん？
うん。
で、自分の気持ち一つで、この2時間を変えられるんだったら、私は堂々と話す2時間を選択するっていう気持ちで、
なるほど。
この、あの、なんて言えばいいのかな、あの、緊張を抑え込む。
なるほど。
私がこの2時間をどうエンジョイするかに焦点を絞る。
精神力の強さがいるな。
で、まあ、いるんだけど、これって、慣れてくると、抑え込めるようになるのね。で、あの、私がでも、あの、それでも、だから自分が、そのなんだ、なんて言えばいいのか、緊張しいだなっていうか、なんかやっぱりそういう、恐れる気持ちを、あの、完全に捨ててないんだなって実感したのが、コロナ明けてからなのね。
あの、
ずっとだからこの仕事してるから、ね、2、300人とかの人から一気に注目される前で何かを話さなきゃいけないとかっていうのに、あの、を仕事としてやってるから、あの、ね、あの、できてるなって思う部分あったんだけど、やっぱりコロナ禍のその緊急事態宣言下で、そういうイベントごとみたいなのがなくなったじゃん。対人の、実際のリアルでやるやつが。で、久しぶりに200人ぐらいの前で喋らなきゃいけないっていうのがコロナ禍明け一発目ぐらいにあったのね。
うん。
もう緊急事態宣言明けた直後ぐらいにあったんだけど、その時に、うん、あのね、マイク持つ手がやっぱ一瞬震えたもん。
おー。それはなんでだ、それは。
結局、だからなんだっけ、抑えつけてたっていう、抑えつける、その自分の心の中の仕組みがあるじゃん、からくりが。その、なんか、この2時間をどう過ごすかみたいな、こうね、あの、ピタゴラスイッチみたいに、ゴールのところが、その緊張とか抑え込むのゴールに、うまくたどり着けてた自分のメンタルの仕組みが、しばらく機能してなかったから、忘れかけてたのね。で、あの、結局今置かれてる現状と、この緊張が、あの、直結しちゃったの、また久しぶりに。
はいはいはい。
で、あ、私、今めっちゃ緊張してるじゃんって手、自分の震えてる手見て思い出して、あ、緊張してるじゃんって思い出した時に、
うん、
思い出せ、私のあの時のメンタルの仕組みみたいなのを召喚したの。本当こうやって召喚する感じで、蘇れ私と思って、で、結局元には戻ったんだけど、
うん、
恐れとかっていうのは自分の中から消えてたわけじゃないんだなっていうのを思う、あの、その時痛感した。
俺思うんだけど、
うん、
それはそう人前で言うときに限らず、いかなる場合においてもなんだけど、
うんうん、
自分、今この瞬間の自分の中にあるもの以上のものって絶対出てこないんだよね。どうしよう。
そうだよね。う
ん、絵を描いて喋るにしたって絶対ないから、そこは無理しても出ないのに、出そうとするから緊張するんだよね、人ってきっと。
そう。
無理するから。だから俺は、例えば面接とか、
うん、
人前で喋るときは、あの、一回なんかもう、ふっ、いいや。っていう、もう俺はもうこのままでいきますっていう感じで挑むな。うん、そうすると、なんかなんだろう、もう諦めもあるんだけど、割とそのままいける。
うん、
ちなみに、サラリーマン経験があるんだけど、
うん、
一次試験でなんかあの、筆記試験と面接成績があったのね。うん、で、試験の成績は、俺はとか上司に言われたんだけど、昔かってさ、お前は、筆記試験の成績は本当ひどかったけど、面接満点だったって言われたの。うん
ああ、いいね。
その時は、いっぱい準備して考えたけど、うん、出る寸前に全部忘れようって思って、うんうん、俺、あ、どうも、感じで入っていったら、すごいリラックスしてできたんで、もう火山のやめようと思って。うん。っていう経験があったよ。
でも、ね、準備をさ、その準備とかは、とりあえずね、うん、やらなきゃいけないことは、一通りも自分の中で納得するまで繰り返したりして、練習をして、うん、もう、ね、その場に出たら、もう開き直るっていうのはめっちゃ大事だよね。
まあ俺は俺でっていう、もう自信持っていくのが、保たれるかな、結果的にはね、と思うな、俺は。うん、
でもなんかあの、その場に、
うん、
立っ ったら、一回もう開き直るしか、開き直って、まあなんか、開き直った先に自分がね、準備してきたものが自然に出てくればラッキーぐらいの気持ちで私もやってるから。
そうだ、練習するとそれがあるんで、その瞬間があるんで、練習
は。そう。
けど。
練習は必要だよね。何も準備するなじゃなくて、準備は 120% 仕切った先で、一回手放すと。
出そうって知らん方がいいんで。
そう。
うん、
一回手放すと、実は手放したつもりだけど、ちゃんと残ってるものが、絶対にあるから。
そういうもんだからさ。うん。
それがね、力だよね。その本人のね、頑張ってきた努力の結果ってそういうことだと思うので。で、自意識過剰って、言われてるっていうのはね、あまり気にしなくていいと思います。で、年齢的なね、年齢的に自意識過剰になって当然の年齢ってやっぱりあるじゃん。
あるよ。
10代とか20代前半とかって、もう、それは、それでいいと思うんですよ、うん。そこを通り越してみんな大人になってくるので。
うん。だからもう、自分に自信がないイコール自分大好きってことなんで、もうそれを自分で認めて、そう、自分のままでっていうのが。
そう。ちょっと話、それるんだけどさ、私も、自分に自信がないっていうのは正直なところ、ある人間で、で、なんかの会話の時に、たまたま、うちの旦那さんと話してて、びっくりされたんだけど、私に、誰か人に、初対面の人に会って、その人の印象に残る人間ではないと思ってるのね。だから私ね、他人の印象に残る人間じゃないと思ってるから、2回目会った時に、私のことを、覚えてるっていう風に、もう思えない。
まあ。
私、印象が薄い人間だと思ってるのね。
はいはいはい。
で、うちの旦那さんに言ったら、うちの旦那さんがめっちゃびっくりしてたっていうのがあって。
俺よく言われる、人見知りなんですって言うと、またまたって言われる感じ。頑張ってんだって。そう見えないよ。頑張ってんだって。
ねうん、でもね、ね、私とウラボックさんのね、これがね、他人から見たときに全然、実はそうじゃないみたいなのがあるから、うん、この自意識過剰とかっていうのは全然考えなくて、
うん、
いいと思うよ、本当に。自分が思ってる自分と他人が思ってる自分は違ってて当たり前ぐらいだからね。
でもなんかあれだよね、一人の時間とかでさ、昔思い出して、うわーって瞬間ってよくあるよね。
死ぬほどある。
俺も、すごい未だにあるもんな。もう、やめてくれ自分ってなるもん。
ねえ。もう、ここのところだけ、切り離して、海に流したいっていう。
声出るもん、一人で。ああとか言って。
あ、わかる。
あるよね。
もう、頭抱える。
もうね、それみんなそうなんだよ。みんな。ね、全員。うん。
そういうのを、経て、みんな大人になるんだよね、きっとね。
うん。です。
ですので、あかねさんも、そんな気にせずに。でもなんか、恥ずかしがり屋の、で、引っ込み思案っていうのを自分が持ってるってことは、なんか、そういう風になって人前で喋れなくなってる人とかのことを気づいてあげられると思うのね。
ああ、それはあるな。
うん。自分がかつてそうだった。大人になってね、克服した先に、うん、まあ、克服しなくてもだと思うけど、あ、今この人が落ちてる状況めっちゃわかるってなると思うので、もし学校の後輩とか、その仕事のね、後輩とかで、そういう子がいた時に、ちょっとなんかね、助け舟じゃないけど、サポートをできる先輩になれるんじゃない？
うん、なれるね、多分。
ね、それに気づけるのは自分が実際そうだった人だから、だと思うから、そういう先輩にきっとね、あかねさん、なれると思うぞ。なので、なんかね、それ、引っ込み思案なことがダメっていうふうにあんまり自分で思わないでほしいな。続けましていきましょう。こちら、黒べこさんです。ありがとうございます。寝ながらスマホを見るのをそろそろ卒業したい。布団に入ってもずっとスマホをいじってて睡眠ができない。でも睡眠不足になってもスマホ触らないと落ち着かない。まだ卒業できないということで。これは結構切実ですよ。私も結構ギリギリまで触ってるタイプなんで。
それはね、脳が喜んでるからね。
そう。脳の報酬系と結びついちゃうんだよね。スマホをいじってる時間が。
だから、またパチンコと一緒だよ、構造は。
そう。 なんか、それで何か、有益なものを得られないみたいなのじゃなくて、もう見てること自体が報酬になっちゃってるから、そうそうそう、もう寝室、まあ、でも今目覚まし時計代わりにスマホ枕元に置いてる人がいるからね、難しいんだけど、やっぱデジタルデトックスを必要と感じる人って、ちょっと強制的にもう寝室に入れないか、明日朝起きるまで、なんか鍵付きじゃないけど、ロック付きの箱に入れるとかっていうのを。
結構、なんと、強制的な感じだよね。なんか。ね、
で、いやでもそれくらいしないと脳みその報酬系につながってるところね、こう分断できないんだよね、人間ってやっぱり。
おすすめはね、活字。
本当。
あれ、よく寝れんだ。
よく寝れる。もう本当にもう、もう私の、知識の8割以上は寝る前の本で培われてるので、もう本当、紙媒体の書籍めっちゃ大事。
面白いものを優先的に読んでいけば、いいんじゃない？
そう。ね。本当そう。だからもうなんか、もう、私たちはね、本とかね、そういう紙媒体の印刷物に支えられてきた人生を歩んできたので、そのアドバイスしかできないんだけど、なんかめっちゃ面白い作品に当たってほしい、本当。
アガサ・クリスティ面白いよ。
ね、面白いよ、本当に。もうそういうのね、いっぱいいっぱいやってほしい。ちょっと時間がないから続けていきます。チャンビラさんです。ありがとうございます。今年こそ痩せると夫に誓って数年経ちました。いろんなダイエットしたいけど痩せない。歳も40超えてるから無理だはず。しかし、夫から今年から1キロ増えたら1000円取ると言われてやばいです。
安いな。1000円か。
ね、まあ、1000円だったらね、まだね、自腹切るわ、私って言っちゃいそう。なので、今年こそ、卒業します。もう断食しかない。頑張ります。断食無理すんなよ、本当に。一番いいのは、トレーナーさんがちゃんと常駐してるジムに行くことです。うん、
だな。ああ、なるほどね。
自己判断で運動すると、取り返しがつかない膝とか腰の痛みにつながったりするので、
まず、
ちゃんと運動とかね、機械のやり方を教えてくれる、トレーナーさんとかに、がいるところを、本当、これだったら断食しないでいいからね。美味しいもの食べながら楽しく運動しよう。で、この運動することが脳の報酬系につながったらもう勝ちなのよ。
ああ、確かに、それあるね。
うん。ほら、ランニングとかしてる人ってさ、走ってると気持ちがいいって言うじゃん。
うん、
走らないと気持ちがいい。だからもう報酬系に、うまいこと自分の運動をつなげてしまったら、もうご褒美タイムだから、運動が。
出来上がっていった、体をこう見てこう。
そうそうそうそう。ね、もう成果物が出てくるわけだから、目の前に。
そうそうそう。
作品として。だからすごいこれね、報酬系に結びつきやすいんですよ。結果が、目の前に現れるっていうことが。なので。ねえ、もうね、自分の体を作品としていくところまで行っていただけたらいいかなと思います。こちらラストのご投稿です。夢見るアラフィフガールさんです。ありがとうございます。息子と娘が無事に学校を卒業して、家を出てそれぞれの道を歩むことになりました。お、多分同世代ぐらい。ずーっと子供たちが自立できるように頑張って育ててきました。いざ一区切りつくと、ちょっと寂しいかな。母親業、一旦卒業です。一人でよく頑張った、私。え、一人で子育てされたの？
お、はい。
めっちゃすごい。今度、仕事休みの前の日に祝杯あげようと思います。もう、美味しいお酒召し上がっていただきたい。すごい、もうほんとすごい、私ね。
偉い。
もうね、子育てしてる人はね、もう無条件に私尊敬するので、夢見るアラフィフガールさん、これからもね、まあ、母親業は一旦卒業ということで、ね、いろいろね、子育ての間にできなかったこととかも、楽しんで過ごしてもらえたらと思います。本当にお疲れ様でした。子育てご卒業おめでとうございますということで、
うん、
もう時間がないんで一言だけ頂戴するんですけれども、うん、裏マックさん卒業したいことって何？
卒業したいことは、自己管理の甘さ。現行の締め切り破りすぎ。
それはもう本当にお仕事つながるので切実でございます。私はね、気に入ったものがあったら、なくなるのが怖いから、予備をもう一個買っちゃう癖。
これいいじゃん、別に。
ねえ、だけどね、なんかね、これがね、家を圧迫したりするから、やっぱ定期的な断捨離って必要なんだなっていうのもあります。ということで、次回はですね、4月です。毎年4月恒例の春の BL 特納会をやります。 ニエルソムリエールニビーロ様が、今年1年、あ、今年じゃない、1年間のこの BL 業界を切りまくるということで、皆さん楽しみになさっていただければと思います。ということで、早くも小ネタ超特急お別れの時間でございます。はい、次回は4月9日、夜7時にお会いしたいと思います。ということで、小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
ブロマックでした。
それでは皆さん、さようなら。みんな卒業頑張ろうね。おめでとう。
さようなら、さようなら、さようなら、さようなら。